あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。 SNS でも報告しましたが、
お
ついにスイッチ2を手に入れました。
はい、当選おめでとうございます。
ありがとう。諦めてたよ、もう完全に。
いや、もう みんな当たらない。
そうそう、みんな当たらないから、あまりにも、
うん、
あ、こりゃ無理だわって思ってもう全く逆に言うと気にしてない状態になり、あのほら、それまではね、当たらないかな当たらないかなっていうこう、
うん、
欲があったわけですけど、うん、もう、あ、これはこの任天堂のあれがなくな、うん、終わってね、最、うん、この前のやつが終わって抽選が終わって、はい、でその後ヨドバシの抽選に外れたタイミングで、
うん、
あ、もうこれは無理だと。
うん、どこの抽選で当たったんです？
地元のベスト電気です。
侮れないね、ベスト電気。
うん、まあ、今ヤマダグループに入ってますけど、
うん、あ、そういういろんなところでやってるのね、スイッチの。
そうそうそう。でも、LINE、うん、かなんか、 LINE だ、 LINE に入ってるわけですよ、そのベスト電気のね。でもたまに買い物はするからさ。
私も電気屋さんから来てたわ。
はいはい、それです。
カード作ったところから。
そうです、そうです。でつい最近って言ったら洗濯機を買ったんですよ、私。
あ、大物ね。
はい、
うんうん、
その前には冷蔵庫もベスト電気で買ってます。
すごいね。
はい、ベストで冷蔵庫は去年だよね。
うん、いやいや、はい、もうそれは、
でも10万近い洗濯機を買ったばっかりなわけですよ。
うんうん、
いや、これは洗濯機のおかげかなと。いや、多分違うんだけどね。多分そんな、うん、そこまではして、あ、でも買い物はしているかどうかはありましたよ。
うん、
その抽選の中にね。
あ、抽選できる条件で、ほら、スイッチ2もいろいろ条件があったじゃないですか。
はい。
で、各いろんなところもやっぱり対象のラインは設けてあるってこと
ですね。会員であるっていうことと、
うん、お買い物実績が、
うん、したことがあるっていうのは必要だったみたいですけど、うん、まあ普通にメールで、うん、メールじゃないな、なんか、フォームで申し込むところがあって、うん、まあそういうラインが来てたんで、いや、まあまあ、まあ、とりあえず申し込んどくか、絶対当たらねえんだろうけどって思って申し込んでたわけです、うん、普通にね。うん、で、うんうん、すっかり忘れてたというか、まあ、頼んでたけど、そのどうせ来ないよなって思ってた。で、実際、うんうん、1回目のなんか何週間に分かれて入荷がある、どうもそれを割り振ってたみたいで、1週目には外れてたみたいなんですよ、
うん、
もう全く気づいてなかったから、何日から何日までにお知らせが来るっていうのをもう忘れてたので、すっかり忘れてたんですけど、うん、金曜日に、ガチャガチャ、土曜、違う、木曜日にどうも連絡が来てたらしい。
うーん、
けれど気づいてなくて、
見てもなか
った。そう、見てもなかった。あ、違う、金曜日か、 金曜日にメールが来てたみたいなんだけど、
ええ、
いわゆるこう G メール使ってると広告のメールがたまるところがあるじゃないですか。プロモーション、
そっちに行きますよね。プロモーション扱いになって、そうそうそう、で普通の通知とかも
そうなのよ。そうなのよ、うん、そう、だからプロモーションに入ってたのよ、
うん、
でプロモーションに入ってるものは後でまとめて見る感じで、
うん、
一気には見ないっていうところで振ってみたら、あれ、なんかこう来てるわけですよ、
うん、
当選っていう文字が頭にあれって思って、
うんうん、
昨日も来たのにそのベスト電気があるところに来たのに、うん、気づいてなかった、嘘と思ってみたらもう入荷してる取りに、うん、何日までに取りに来ないと、うん、権利を失いますって書いてある
。なるほどね、
はい、
うんうん、
いやいや、
こういう権利が当たったってこと
だもんね。やったと思って、もうその日に、午前中に走って行って、
うん、
あ、幸い雨じゃなかったんで、
うん、
行けました、購入してきたっていう嬉しい、はい、意外と、うん、地元の家電屋さんは穴だなっていうことが。
うーん、なんか私はもう、うん、スイッチ2の抽選っていうと、ア アイススケートの宇野昌磨くんのツイートが私すごくタイムライン流れてくるんで、
はい
はい、
はい、わかりますわかります、
みんないつもあのスイッチ2外れた外れた外れたって来てて、はい、あら大変ねって思って見守ってたんですよ、
みんな当たってない、うん、そうって思ってたのでもう諦めてたんですけど、はい、届いたので、
はい、
やったって感じですけど、はい、
あ、そうか、なんで私タイムラインにいつも宇野昌磨くんの流れてくるんだろうって思ってたらリストに入れてるからかあのアイススケートがすごく好きなわけじゃないんですけど、
はい、
前の職場であのおばさんたちの会話に宇野昌磨くんが
はい、はい、
よく出てきたので、あのほら地元のスケート選手なんで、はい、こう皆さんあの保護者の学校の保護者のなんかイベントでアイススケートの練習で宇野昌磨くんの練習を見に行ったりとかなんかイベントであるそうなんで、なんかあったそうで、なんかその話からずっとみんなで昌磨くんが昌磨くんがあって盛り上がってたので、え、愛されてますね。
そうね、話が変わりましたけど、まあそんなことあ、ただあんまり遊んでません。なぜかといえばこの後の話に続きます。
あ、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。ということで、
はい、
本編
入りましたよ。
はい。
あのね、さっき眼科に行ってきたんです。
はい。
近くの、まあ近くのっていうほど近くではないんだけど、うん、はい、
まあ。かかりつけの眼科へ。
まあ私のかかりつけじゃなくて、母が前かかりつけだった眼科に、行ってきたんですけど、
うん、
少し前からね、目の中に、こう、飛蚊症って、わかります？わかりますよね、皆さんね。
飛ぶか。
そうです。
って書く。
はい。
あの、目の中でこう、何かがもやもやっとしたのが、こう、
うよくねくねするやつですよ。うん、
はい。
まあ、昔からあったんですね、飛蚊症自体はね。まあ、結構、ドキンガンなんで、近眼だと出やすいらしい。うん、って今日先生が言ってたんで、
うんうん、ね、
まあ、この近眼の度数だと、まあ、特に出やすいっていうのも言われたはしたんですけど、
うん、
まあ、その飛蚊症、まあ、あと老化も含めて、うん、まあ、起きやすいだろうなと。で、うんうん、通常の生活には困らないんですよ、飛蚊症自体もね。まあ、慣れだから、あれは。うん、
たまに何かの折に、ちょっと、ふよふよ、
邪魔だな、なそう、邪魔だな、って思うことはあるんだけど、で、数日前に、いつもとは違う黒い影を見たんですね。
ええ、
右目の下に何か、出てんなと、
うん。
で、少し前から、目は、検査に行かなきゃなってずっと思ってたの。40超えたら、眼底検査をしましょうと。眼科に書いてあって、ポスターが。
うん。で、私も行かなきゃなって思いなが
ら。でもほら、健康診断的にはさ、なんかまあ、例えばドライアイとかさ、花粉症ですとか、なんか、花粉症は普通の内科で薬もらってるからさ、あんま気にしてなくてさ。だからまあ、なかなかこう、行くまで行ってなかったんですよ。
うん、そうね、白内障とか、本当はね、そろそろ調べてもらわないといけないのは分かってはいるんですけれども。
だから、ああ、これはまあそろそろ行った方がいいだろうなって、ずっとこう思いながら行かなかったタイミングで、その、いつもよりも黒い邪魔なものがいて、
うんうんうん、
だってほら、飛蚊症って治らないっていう、じゃない。
うん、そうですね。別に。まあ、みんななってるものだし、的なこと ですね。
治らないらしいですよね。別に目薬さして治すとかいうものではないので、
うん、
ただ、それが原因として、まあ、それが症状として現れるときに別の病気の可能性もあるっていうのも、まあ、読んでは知ってたので、前、飛蚊症調べたときにね、
うん。
だから、うわ、ちょっといつもと違うな、って思って、行ってきたんですよ、今 いや、昨日行こうと思ったら土砂降りで行く寸前で大雨に降られて行けなかったんですけど、びしょびしょになって帰ってきて、まあそういう時ってほらもう行かねえやと思うんだけど、でも、痛みは何もないよね。痛みは全然何もないんだけど、
視界にあるとね、常に気になりますもんね。
そうなのよ。で、まあ一応普通の目薬、疲れ目とかの目薬は刺してたんで、まあそれで落ち着いてくれないかなと思ってたけど、いや、これは落ち着きそうにないなっていう、まあ通常見てる分にはいいんだけど、たまに下から上がってくるんだよね、この黒いのがね。うん、で、そのサイズがいつもより大きくて、じゃあちょっとこれはって思ったんで今日行ったんですけど、最初先生も、綺麗ですよ。中身も水晶体もどうのこうのとかずっと言ってたくせに、なんか途中で、ちょっと気になる、なんかいる検査の後に、ちょっと気になるんでって言われて、眼球そのものにレンズつけられて
、
検査されて。
ね、
これはちょっと、レーザー治療した方がいいと。網膜剥離も若干見られると言われまして、明日、まあ、手術になるのかは分かりませんけど、レーザー、多分レーザー治療になるのかな、そういうきっちりと、治療し機器のある病院の方を紹介されまして、今日か明日行ってくれって言われたんで明日予約して朝一で行くことになりました。
なんか網膜剥離ってね、よくスポーツ選手とかがこう衝撃とかでなるっていうイメージだったので、あ、まさか飛蚊症も初期症状としてあるんだと。
ね、
近眼や老化が原因になるんだ。
そう
ですね、網膜剥離っていうのはちょっと初めて。知りました。私今回。
そう。網膜劣行、網膜剥離。で、まあ、あとはもういろいろ他の病気もあるらしいんですけど、そう、原因の一つに、まあそういうところがあると。だからまあ、劣行なのか剥離なのかわかりませんけど、まあ、剥離も若干見られるって言ってたんで、まあその治療をして、しなきゃいけないみたいです。はい。なので、行ってきます。はい、怖い。目は怖いね。
最初私、クムさんに聞いたときさ、なんか、そういう、ぶつけたとかそういうのないから、もしかして寝てる間に猫が。
ああ、いや、まあ。
目、猫パンチを寝てると
。確かに、その、通常、なんか当たったりしたことは普通にないわけではないので、猫じゃなくて、こう気をつけ、普通に生活してる中でちょっと目に当たったりとかしたことはないわけではないので、だからまあそれが原因かもしれないけど、それからはだいぶ経ってると思うんですよね。つい先日とかじゃないので、まあだから、まあ加齢とその筋、極度の近視とか、まあその辺が原因、なんじゃないですか。
そう
ですね。まあ気づいてよかったといえば、今の早めに気づいたら治療はできるので、っていうことみたいだし、まあ、網膜剥離になっても、今そんな、即、失明するっていうところまでは、放置してたらね、失明するらしいですけど、だからまあ、気づいてよかったなっていうことじゃないですか。早期発見で、結果的には良かったのかなとは思いますけど。
ね、
はい。嫌ですね。病院行くの。
で、なんかこう、何気ないので、まあ、ちょっとしたもんだろう。でも気になるしって、
はい。
行くと、こう、思っても見なかったものが出てくるという、この。
まあ、出ない時もあるんだけどね。まあ、でも。
そう、もちろんね、そういうことないのが、多いんでしょうけどね。
はい。
うん、まあ、たまに当たりを引いてしまう。
引っ越したことがないなとは思ってたんだけど。
そうですね。いや、でもまあ、本当早期に見つかってよかったですね。
そうですね。はい。いや、わかんないよ。明日病院行ったら、これは入院ですとか言われるかもしれないから。これ、思ってた以上にひどいですよ。やばいですよ。なるかもしれない。わかんないですけど。
はい。
すぐ行ってくれって言われるぐらいなんで、いや、そんなすぐ行ってって言われてもさ、って思いながら。
まあ、みんながみんなね、非分症だからってことはないんでしょうけども、そうそう、やっぱりその可能性があるっていうのは気に留めといて。
そうですね。ね、うん。まあ、ほんと眼科検診みんな行きたくないと思いますけど、私もね、見ながら、母を病院連れてた時に見ながら、うん、ああ、検査してもらおうかな、もらおうかなと思いながら行ってなかったわけなんで、
うん、私もそろそろねーとはね、はあ、思っては
30代の頃にね、あの一度ドライアイで見に行ってもらったことはあるんですよ、うん、まあ、それ以下になると、うん、あの結膜炎とかで小学生ぐらいになっちゃうんで、
うん、
ドライアイの時はもう別に検査してもらって、そのまあパソコン見てんじゃん。まあ、仕事だからさ、だからモニター見る機会が多いから、あの、まあ、うん、目薬もらってそれぐらいで済んだんですよ、別にね、
うん、
でそれ以降は眼科には全く関わってなかったんで、久しぶりに、うん、行きました。はい、
お疲れ様です、
はい、もうなんかレンズはちょっと怖かったです。目の、うん、目ん玉の中にレンズ入れられるのは怖かったですね。
そうね。眼科は、あの、目に直接だからね。
そうなの。見えちゃうじゃん。目を閉じれないからね。そうなのよ。目を閉じれないのがちょっと辛いよね。
うん、そう。閉じてれば。
うん。我慢できるかもしれないけど、ね、そう。そこなんですよね。
ちょっとネックですよね。そう。いや、なんかあれですよね。あの、別に不健康な不摂生とかをしてなくても、老化って何かを引き起こしてくるのが、
はいはい、まあそうですね。
って最近思う次第で。
うん、そうね、うん。まあ仕方がないかなとは思います、ね、はい。まあだから、早めに済むうちに、治療費が高くなる前に行くべきだなって思って、そういう意味では。
あ、そうね。
はい。結構治療費も、あの、高い、ひどくなればなるほど高くなるみたいな。
そう、お金かかりますもんね。はい、そうそうそうなんですよ。そうなんですよ。
はい、だからまあ、うん、はい、行ってきます。笑ってますけど、結構ビクビクしてますからね。
うん。
はい。いや、このネタは来週また話します。
あ、そうそうね。結果を。
結果はほら、あの、何にしても。一回の通いで治るものなのかどうなのかもよくわからないし。
うんうん。
はい。
いや、なんか、アイパッチみたいなのつけるのかな。
いや、どうなんでしょうね。わかりませんけど、うん、今回はとりあえず右目だけが問題になってるんで、うん、右目を治療ですけどね。
うんうんうんうん。
運転でき、一日は運転できないみたいですけど、その後が大丈夫なのかよくわかんない。なんか治療によっては視力が落ちる場合もあるっていう話ですけど。
後遺症的なものですか？
いや、一時的にね。うん、一時的に。ほうほうほう。ただ、多分それってメガネかけてない人の場合だから、メガネかけてる私にはあんま関係ないのかもしれないし。よくわかんないんですよ。まあ、とにかく。
まあ、はい、初めての経験ですからね。はい、こうして、我々の人柱として。
はい。
先に、はい、経験していただいて。そして、教えていただけると。
そして皆さんも気になったら病院行った方がいいよという脅しをかけていくわけです。うん、私たちが。そうね、
うん。
うん。老化だから、老化だからっていうだけじゃない。
老化だったらね。
うん。ただの。
みんなが通る道だから。
そうそう。ただの老化現象なら問題ないけれど。っていう。うん、はい。
はい。
そんな感じです。
はい。
これでもうね、私頭いっぱいなんですよ、今。
今日はね。さあ、ということで、あともう少し私が話したいことありまして、はいはいはい、今、油の値段ってどんどんどんどん、食用油ですね。値上がりしてるじゃないですか。
上がってますね。ほんと。
はい、中でも、やっぱりオリーブオイルが派手に、
うん、オリーブオイル、もう2倍ぐらいになってますよね。
ですよね。
容量がだから減ってるし。うん。
うん、で、あと、ごま油も。
はい、上がってますね。
なんか高いですね。 もちろんサラダ、ね、サラダ油も米油もそれなりにお値段上がって、全体的に上がってはいるんですが、はい、でもやっぱりごま油とオリーブオイルは風味が命だから。
うん、もう私は諦めました。あの、オリーブオイルはもう諦めて高いのを買おうと。まあ、あの、2種類ね。かけるやつ。直接、サラダとか生ハムとかにかけるやつはもう高いやつ。
そう。
で、料理に使うオリーブオイルは、まあ、それ、そのシリーズでも、まあ、一番安いでも、ちゃんとしたオリーブオイル。
うん。で私も、そう思ってきたんですけど、うん、もう、限界ってなりまして、はい。まあ、オリーブオイルはまだ、普通のオリーブオイルを使ってるんですが、うん、はいはい、もう、それがあともう少ししたらなくなるから、なくなったらどうしようっていうので、悩んでたところ、ごま油を切らしてしまいまして。
はいはい、
で、ごま油も今まで 100% のごま油を使ってたんですが、うん、買おうと思って、高いなー。で、私ですね、炒め物でごま油使うとき、まあ、オリーブオイルもなんですが、もうケチって、半分はサラダ油使ってたんですよ。混ぜて。
はい。
フライパンにこう、ちょっと風味付けで、ごま油とかオリーブオイルを入れて、サラダ油とか米油ですね、最近
使ってる。
はい。ミックスでやってたんですが。
ごま油で揚げることってある？
炒める。
炒めるときね。
うん、はい。そうそうと。まあ、最後に風味付けでちょっと回しかけるっていうのもあるんですけど。
ですけどね、
うちは
ね。
うん。それでもなんかもう、はい、だんだんこう、悩むのもめんどくさくなってきて、はい、売り場でね。で、なんかしんどいなと思い始めて、じゃあもう、いっそ、ごま香油。
なるほど。
ありますね。ごま油の隣にあるごま香油を、まず使ってみようじゃないか。っていうので、使い始めました。まあ確かにね、物足りなさはありますよ。
うん、
でも、ごま油をかけて、特に和え物系とかドレッシングで入れるときって私すりごまを大量に入れるんですよ。
はいはいはい。
あ、うん、まあもうこれでいいかってその時点で。なりまして、炒め物で使うときもね、まあ今までと変わらないな。あ、まあ合わせる配合的にはそんなに変わらないし。まあただそれでもやっぱりもったいない感があってさらにちょっと割ってしまうんですけど、ケチケチと。もう、それで、あ、ごま香油で、まあ、いっか、と思い始めて、次、これからね、オリーブオイルが、あと、裏月あたり切れそうなんですけども、これはクッキングオイルとかそういう、オリーブオイルって言っても、なんか、
なんか混ぜ物が最近出てますよね。
そうそうそうそう。
オリーブオイルも。
で、最近、料理系の、動画とか、あと、テレビもですね、オリーブオイルを使いますとか、ごま油を使いますって時に、このごま香油とか、そのオリーブオイルも、混合のを使ってるんですよ。
はいはい。
なんか、何も言わずに。あ、もうなんか、そういう時代になったね。って思いまして。
まあね、こう、高いからね、なんでもね。
そう。で、もちろん、純粋なのが美味しいに決まってるんですよ。100% 美味しいんですよ。はいはい、正義なんですよ、はい。私の中ではね。うん、なので、ああ、屈したなって、
うん。
ちょっと悔しがりながら。
うちはね、ごま油、でっかいの買ってますよ、もう。実際のは高くつく。いや、缶じゃなくて、角屋のごま油の一番でっかいペットボトルがあるんですよ。
ああ、ありますね、ありますね、はい。見たことあります。
800円ぐらいのやつ。
うん。
あれにしてます。
確かにお得。
そうなの、お得なのよ。
かも。
うん。
うん。
まあ、置く場所あるからね。ただね、どこにでも置いてあるわけじゃなくて、普通はそのワンサイズ下の中くらいのやつしか売ってなくて、いや、一番でっかいのにすると、まあまあまあ、使い 勝手がいいというか、お値段も少しお得になるみたいなところがあって。
今、400グラムもっと大きい。あ、
いや、ちょっと今わからないですけどね。
うん。
はい。
いや、なんかサラダ油みたいな取っ手付きのごま油とかね。
さすがにさ、お店じゃないと。
ね、なんかそういうのもあって。ああ、なんかそういうのでもいいのかしらって。
400かな ?800 円ってなったら、多分これ、400グラム入ってるやつじゃないですかね、多分ね。うん、はい。
はい。いやー、この間、ごま油切らした時に、ああ、買わなきゃ、でもちょっと、なんかしんどくなったよねって思って、とりあえず風味付けに、うち、ラー油が角屋のラー油なんですよ。はいはいはい、ごま油風味を。
はい。
はい。和え物とかで、ちょっとこっちでごまかしとこう。そっち純正ごま油 100% なんで。辛いけど、そっちにしとこうって入れたりしてて。
まあなんかね、このぐらいでね、いちいちとは思いはするんだけど、うん、日々使うものだからこそなおさらみたいなところはね、やっぱりありますよね。
そうなんです。
本当にね。
いろいろスーパーで食材買い物するじゃないか。いろいろカゴに入れるじゃないですか。はい、単品で買うんじゃないです。合わせ買いをこう、いろいろしてるときに、この、あ、今日油を買わなきゃいけないっていうので。
そうね、スーパー
に入れるときはね、跳ね上がるから。
入れると、やっぱり、結構なお値段しますよね、普通にね。
うん。そう
ね。あ、違う。400の上があるな。600があるな。多分600だ。うちが買ってんの。
なるほどね。
じゃないかな、多分。
うん。400は私もなんか一度買ったことあったんで、多分もう一個大きい方は、
はい。
めったに見ないんで、そっちじゃないかな。
これじゃないかな。1200円する。だから800円ぐらいで売ってんじゃないかな。うん、多分安いとこで。
ええー。
だと思いますけどね。
じゃあそれを見たときは買いですね。
だと思うんだけどな。ちょっと俺嘘ついてるかもしれないんで、ちょっと、見てくればわかんだけどさ、わざわざ見に行くほどでもないなって思うし。
ね、う
ん、
そうね。はい。
まあ何でも上がってます、本当。今日一番驚いたのは、ヨーグルト、トップバリューのヨーグルトの値段が10円上がってたことですね。
あ、そうなんですか。
いや、10円ってたった10円だけど、
うん、
今まで元々139円かで買えたものが、149円に上がってて、それが159円か158円だったかに上がってたわけですよ。っていう。その値段になると、他のヨーグルトと同じ価格帯に入る。まあ、50グラム多いんですけど。
うん、うん、
うん。そうか、ついにここまで来たか、っていう。3日前ぐらいまで、その普通の値段でした。うん、普通っていうか、149円でしたからね。
うん、
いや、もうこの値段まで上がってきたら50グラム気にせず、美味しいの買うわって思って、うん、美味しい方買ってきましたけど。
だんだんちょっとね、悩むようになりますよね。そういう安いの買うのか、もう高いの、今まではちょっと高いからって敬遠してた、美味しい方もね。そうそう、意外と値段近くなると、もうそっちでいいかしらって思うこともありますよね。よ、値段が近ければ。
うん、そう、値段が近ければね。10円ぐらいの近い、値段の差だったら国産大豆にしようかな、みたいな納豆もね、
うん。
それですよ。ね、はい、
うん。ということで、7月からまた食品や日用品の値上げがされるっていうので、はいはい、我々の生活に欠かせないミツカンさんですね。
うん。
値上げになるそうです。納豆とか味ポンとか簡単酢。
いや、まあ上がるでしょうね。今のままいけば何でもずっと上がり続けると思いますよ。
うん、
は
あ、あとは SB のあれですね、ゴールデンカレーとか、はいはい、テーブル胡椒とか、あ、買わなきゃいけなかったやつ、胡椒、
普通のね、普通に使っているもの、うん、
普段使っているもの、はい、そして、私がいつも嘆いている味の素 AGF のコーヒ
ー、はいはい、
ブレンディーシリーズが、ね、これはもう春に告知があったんですが、がっつりの値上げが 25% の値上げですよ、まあ、あ、値上げ幅、
まあでもそんなもんでしょう。だって私が買っているコーヒーの値段考えると、
うん、
2倍まではいっ てないかな。いやでも下手したら2倍近く。いや
これがもう3ヶ月刻みぐらいで値上げしていってるから、う
ん、は
い
は
い、
上がってますね確かに。
あとパスタですね、おせ、うん、いつも買ってるママンとパスタ、はい、こちらもやっぱり値上げって言って、
そうですね、皆さん手違
い
あ、まあだから、男性の人が多いでしょうからね、ポッドキャスト聞いてるの、うん、方はね、うん、だからまあそんなぐらい上がってるよっていうのは理解しておいた方がいいと思いますね。
そうですね、うん、
奥さんが何とかやりくりしてくれている、
今回値上げじゃなくて、はい、延々と値上げを何ヶ月かおきにこう
繰り返してます
から、積み上げて積み上げてる値上げですからね、はいはいはい、しんどいわ
しんどいわ本当にしんどいわ、
うん、
選挙が来ますねっていうところでね。
そうですね、はい、ということで、はい、
皆さん行きましょう、
はい、皆さん頑張っていきましょう、
はい、まあ、この年齢の人たちはね行ってる人多いとは思います
けど
ね、
うん、選挙もだけど値上げにね頑張ってついていかなきゃいけないな、はい、なんとか、
ね、生きていかなきゃいけない、ね、病気してる段じゃないですよ、
うん、そうなんでね、そちらもね、はい、いろいろ変わってきますからねシステムがね、
はい、そうですね、大変だ、
はい、ということでせ
ちがらい
せちがらい、はい、今日はせちがらいお話をお送りしました、はい。ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、にゃんこちゃんさん、かまほしさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。